聖書を拝読いたします。マルコによる福音書10章46節から52節。私の聖書では新約聖書の83ページになります。拝読いたします。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコに出て行こうとされたとき、ティマイの子でバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。お祈りいたします。説教を宍戸俊介牧師より、何をしてほしいのかと題していただきます。先生、よろしくお願いいたします。
ただいま、マルコによる福音書10章の46節から52節までをご一緒にお聞きしました。その始まりの46節と47節のところをもう一度繰り返してお聞きしたいと思います。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされたとき、ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。エリコの町という地名が出てきます。しかしイエスはこの町で何かをなさろうとは思っておられなかったようです。この最初の46節のところには、イエスの一行がエリコの町に着いたこと、そして町を出て行こうとされたということがすぐに続いて語られています。で、これが他の福音書の場合だと少し様子が違います。例えばルカによる福音書の19章を読みますと、シエスの一行がエリコの町を通って行かれたときに、徴税人のザーカイが一軸群の木の上からシエスの一行を見下ろしていて、その木の下をシエスが通りかかったときに、シエスが上を見上げてザーカイに声をかけ、木から降りてくるように、今日はぜひあなたの家に泊まりたいとおっしゃって、まるでシエスがこの日はザーカイの家に泊まる予定をお持ちであったかのように語られています。でルカによる福音書はそんなふうにこのエリコの町でのエピソードを加えるんですけれども、このマルコによる福音書の記事ではそういう気配は全くなくて、エリコに到着をした、そして出発をしようとしたのだというふうに淡々と話が進んでいきます。しかしシエスがエリコから出て行こうとされたときに、ある事件が起こるのです。バルティマイという名前の目の不自由な人物が町の出入り口にあたる広場の道端に座っていて、シエスを呼び止めるんです。ティマイの子でバルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。 攻めや体の不自由な人たちが町の門のところや広場の道端に座って物乞いをしているという光景は当時の社会では割合普通に見られたと言われています。障害者に対する理解が育っていない社会ではそんなふうに人としての尊厳が損なわれるような仕方でないと生きていくことが難しかったためです。でそもそも主イエスに呼びかけたこの人物は名前がバルティマイだったと言われています。しかしこの名前が紹介される前にティマイの子であったと、でそういう正し書きがついているのです。ティマイの子バルティマイというんですけれど、バルというのは当時の言葉で子供を表すそういう言葉です。バルイエスといえばイエスの子、バルナバといえば慰めの子という意味を表しました。同じようにバルティマイというのは実は名前から言うとその名前自体がティマイの子という意味の名前なんです。するとこのバルティマイというのは本人のがもともと持っていた名前というよりも父親であったティマイの名前をつけてあのティマイの子だというふうに呼ばれていたということになります。もしかするとこの名前本名じゃなかった可能性があるんです。本当はシモンとかヨハネとかユダとか別の名前を持っていたけれども、しかし人々からはあの通りでいつも道端で物乞いしているのはティマイのところのせがれだという意味で、あれはバルティマイだというふうに呼ばれていたのかもしれません。それぐらいこの障害を持っていた人は当時の社会にあって、まるで道端の風景に溶け込んでいるかのように人々から関心を持たれない、そういう人物でした。ところがです、そういうバルティマイがこの日に限っては大声で叫んで主イエスを呼び止めてようとするんです。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、そう言い始めたんです。彼は主イエスについて誰かから聞かされていたんでしょうか、それとも往来の道端に座って物乞いをしている生活の中で道行く人たちがしている噂話からシエスという名前が聞こえていたのを心に留めていたんでしょうか。いずれにしても彼は一生懸命になってシエスを呼び止めるんです。ダビデの子よ、どうか私を憐れんでいただきたい、そう大声で叫びます。シエスに従っていた群衆が、また弟子たちが何度たしなめても彼が叫びをやめることはありませんでした。48節にそう言われています。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。多くの人々が彼を叱りつけて黙らせようとした、そう言うんですけれど、この叱った人たちはバルティマイの身なりだったり、あるいは置かれている状況から察してシエスに金品をねだろうとしていると、そう思ったのでしょうか。道端にいる物乞いが誰かを呼び止めようとするときはいつも決まって金品を無心するときだと、そんなふうに考えて黙らせようとしていたんでしょうか。ところが実際にバルティマイには金品をねだるという以上に別の願いがあったようなんです。で実は彼が呼びかけているダビデの子よという呼びかけの中にこのバルティマイの思いが込められていたのでした。ダビデの子という呼び名は文字通りには古い時代のイスラエルとユダの王であったダビデ王の子孫という意味になります。そしてシエスは血筋の上ではまさしくダビデ王の子孫であったんですけれど、 しかしバルティマイがそのことを知っていてこう呼びかけたかどうかっていうのはよくわからないところがあります。それよりもダビデの子っていうのは当時の人々にとっては一つの意味内容を持つ言葉でした。当時の多くの人たちにとってダビデの子というのはやがて昔のダビデ王と同じような強い王が自分たちの間に現れて、そして今はちりぢりに分かれている自分たちを一つの民として団結をさせてくれて、ついにはローマ帝国による力の支配からユダヤを解放してくれるに違いない、そういう期待が込められている呼び名だったんです。実際、今日の箇所のすぐ次のところで11章に入りますと、シエスがエルサレムに入城なさるという場面が出てきますが、そのエルサレムにシエスがお入りになるところで多くの人たちがシエスの登場を歓迎する、そういう光景が出てまいります。でその中で人々はダビデの名前を連呼するんです。11章の10節のところです。人々の叫びが9節から続いていますが、10節だけお読みします。我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、意図高きところに補佐な。でこんなふうにダビデ王の名前というのはやがてユダヤの国に現れて人々を団結させ導いていく結出した政治的指導者という意味で人々の口に上っていました。したがってバルティマイがシエスに向かってダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだときには、それを聞いた多くの人たちは彼が自分の苦しい生活を少しでも良くしてくれるということを期待して金品を恵んでほしいと訴えようとしていたのだと、そう考えたとしてもこれは無理もないことだったんです。ところが実は当のバルティマイ自身はダビデの子イエスよという呼びかけの中に単に政治的な優れた指導者ということを超えてそれ以上の思いを込めていました。そしてシエスは人間の心の中をご覧になることができる方なので、バルティマイがこの呼びかけに込めている思いを受け止めることがおできになったんです。バルティマイが叫ぶようにしてダビデの子よと呼び続けていたその中に込めていた思いというのは単なる王とか政治的指導者とかいうのではなくて、まさしく今ここから新しい命と新しい生活を贈り物として与えてくださる主としてシエスに呼びかけていたんです。ダビデの子イエスよという呼びかけはバルティマイが本当に思っていることからすればです、言葉とすればいかにも素朴であり、バルティマイ自身が言い表したい事柄を十分に言い表しているとは言えないようなところがあります。だからこそシエスを取り巻く弟子たちも大勢の群衆もバルティマイが本当に言わんとするところを聞き取り損ねて黙らせようとしたんです。ただシエスだけはバルティマイの心の叫びをきちんと聞き取ってくださいます。シエスはこの叫んでいるバルティマイをご自身のもとに連れてこさせて、そして本当はバルティマイが何を望んでいるのか、何を願っているのかを語らせてくださるんです。51節のところです。イエスは何をしてほしいのかと言われた。ここで尋ねられている何をしてほしいのかという問いは決定的な問いです。ダビデの子よ、私を憐れんでください。でそう叫んでいるバルティマイに向かってあなたは何を求めるのか私にってそうおっしゃるんです。で実は この問いかけっていうのは、シエスが弟子たちにお尋ねになった、あなたは私を何者というのかという問いに響き合うところがあるような問いかけです。バルティマイはこの問いにどう答えるんでしょうか。51節の続きのところです。先生、目が見えるようになりたいのですと言った。バルティマイはシエスに向かって金品をねだる以上のことを願います。目が見えるようになりたいのです、そう答えます。この答えによって彼がシエスのことを明らかに政治的指導者以上の方だと考えていたことがわかるんです。バルティマイは言葉の上ではダビデの子よ、私は憐れんでください、でそう呼びかけました。しかしこのダビデの子よというふうに呼びかけている言葉、これはバルティマイの気持ちからすると神様ご自身に向かって叫んでいるようなつもりで救いを願い求めているんです。この方に信頼して願うならきっと何でも引き上げていただけるに違いない、そういう思いを持ってバルティマイはどうかこの私を憐れんでください、そういうふうに叫んでいます。でこの時のこのバルティマイの思いについて、もう少しこのバルティマイの行動と言葉から聞き取ってみたいんです。シエスがバルティマイを呼び寄せてくださった時、彼は踊り上がって喜んで上着を脱ぎ捨ててシエスのもとにやってきました。50節にそう言われています。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。そう言われています。で、この新共同訳聖書の翻訳を聞きますと、バルティマイが上着を脱ぎ捨てたってそう言われていますので、まるでこの時までバルティマイが大事に上着を着込んでいたけれど、それをわざわざ脱ぎ捨ててシエスのもとにやってきたような印象を受けます。でもどうして上着を脱いだんでしょうか。シエスのもとに喜んでやってくるんだったらわざわざそんな手間をかけないでそのままやってくればよさそうなんです。これはシエスのもとに駆け寄るのには裾の長い上着が邪魔だったから脱ぎ捨てたんだって説明する人がいます。しかしそういう説明はいかがなものかと思うんです。バルティマイはシエスのもとにやってきたその時点では目が不自由でした。ですから走ることなんかとてもできなかったに違いないんです。そうすると走るのに邪魔なので駆け寄るのに邪魔なので長い上着を脱いだという説明はこれは不自然な説明だというふうになります。でここのもともとの聖書の言葉ギリシャ語ですが、そのギリシャ語の言葉では実は投げ捨てるとか捨ておくっていうそういう動詞がここに書いてあります。そしてさらにこの捨ておくっていう言葉を注意してみると、これ合成されている言葉で分離するっていう言葉と投げるっていう言葉がくっついて投げ捨てるとか捨ておくっていう意味になっている言葉なんです。おそらくですけれどバルティマイはシエスから呼ばれた時初めて上着を脱いだのじゃなくて、もともと上着は脱いでバルティマイの前に置かれていたのだろうと想像します。物乞いをするという時には人から恵んでもらうことになりますけれど、その恵んでもらうものを受け取るためにバルティマイは自分の上着を自分の前に広げていたんです。でその意味ではこの上着というのはバルティマイの生活の中で非常に大事なある意味では商売道具のようなものでした。そしてまたバルティマイが持っていたもしかしたら唯一の価値ある財産と言えたかもしれません。 施しを受けるためにどうしても必要で、これは取られちゃ困るもの、それが上着です。ところがです、そのバルティマイがシエスが招いてくださったということを知ったときに喜び勇んで、それを後に置いてシエスのもとにやってくるんです。シエスによって今からは新しい生活が始まる、目を開けていただきたいと願っているわけですが、きっと目を開けていただいたら今置かれているようなこういう施しをもらわなきゃ生きていけないという生活ではなくて、別の生活を歩んでいくことができるに違いない、そう信じてバルティマイはそれまで唯一の財産だった上に後に残してシエスの前に喜んで進んでいったんです。ですからバルティマイが上着を後に残してシエスのもとに行ったというのは、例えばペトロとアンデレがシエスから招かれたときに網をそこに置いて従ったとか、あるいはヤコブとヨハネがシエスに招かれたときに船と雇い人たちを後に残して従ったという姿によく似ていると言えるんじゃないかと思います。しかしです、なぜバルティマイがそんなにも思い切った行動を取れたのか、でこれが謎になると思います。実はそれはバルティマイがシエスに呼びかけていた言葉の中に秘密が隠れているように思うんです。バルティマイはシエスが自分の前に来ておられる、そのことを知ったときに、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、そう叫びました。でこれは大方の人は政治的な指導者に向かって叫んでると思ったわけですが、さっき申し上げましたが、バルティマイ自身の思いでは神様自身に向かって呼びかけている、でそういう思いを持って語っているわけです。で仮にこの主の呼びかけ、主への呼びかけを神様への呼びかけに置き換えて読んでみるとどうなるだろうか。神様、どうか私を憐れんでください、主よ、どうか私を顧みてください、でそういう呼びかけになるんじゃないでしょうか。今教会の祈祷会で詩篇を毎週一つずつ続けて読んでいますけれど、およそ3分の1ぐらいが終わったあたりですが、その祈祷会に出ている方、あるいは祈祷会においでにならなくても詩篇に親しんでいる方なら、バルティマイのこの呼びかけっていうのが詩篇の詩人たちの呼びかけに大変似ているということにお気づきになるんじゃないかと思うんです。詩篇というのは全部で150篇ありますけど、そのうちの半分ぐらいは個人の嘆きというのが主題になっています。詩篇の中ではこの個人の嘆きの歌というのが一番多いんですけれど、しかしそういう神様に嘆きを訴える詩篇の最初はある決まった呼びかけの形なんです。主よ、憐れんでください、主よ、私を顧みてください、そういう呼びかけで始まる、そういう詩が詩篇の中にたくさんあります。つまりバルティマイが今日のところでシエスに呼びかけて、どうか私を憐れんでください、そう叫んでいる叫びは、実は旧約の詩人たちが神様に向かって救いを願い求めている、そういう呼びかけにそっくりなんです。これはただ形が似ているというだけではなくて、バルティマイの思いからすると、シエスその方が神様のと等しい方である、そういう思いだったかもしれません。そしてそうであるからこそ、バルティマイはこの後目を見えるようにしていただくわけですが、その後でシエスから行きなさいというふうに言われて、バルティマイを好きにするようにと言われたときに、彼は十字架への道のりを進んでいくシエスに従うものとなっているんです。52節のところです。そこでイエスは言われた、行きなさい、あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。シエスはこのバルティマイの目を開けてあげるんですけれど、その時に私に従いなさいとはおっしゃいません。行きなさいってそうおっしゃって、バルティマイを自由に してくださるんです。で、なんでこうなのかと考えてみると、もうすでにシエスの地上での時間がほとんど残っていないため、私に従いなさいと言ってもすぐ地上から取り去られちゃうので、シエスはこうおっしゃったと思われます。ところがバルティマイは、行きなさい、あなたの道を行っていいと言われたときに、自分から十字架に進んでいかれるシエスに付き従ったんです。そしてこの次の場面では、さっきちょっとお話しましたけど、シエスの一行がエルサレムについて歓呼の声で迎えられていきます。我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように、そう大勢の人たちが叫んでシエスを喜んで迎えたんです。そう迎えている人たちはシエスに大変期待をして、力ある政治家が現れた、自分たちを団結させてくれるに違いない、そういう希望を込めてダビデよと呼びかけているんです。ところがこの同じ人たちは数日後にはシエスに失望するということになります。そして十字架につけろと叫ぶようになるんです。実はダビデの来たる国に祝福があるようにと叫んでいる人たちは、その時点では大変シエスを喜んで迎えているようなんですが、その後のこととつなげて考えますと、人間がどんなに移り気かということを表している、そういう姿でもあります。多くの人が自分に都合のいい指導者だったら現れてほしい、しかし自分にちょっとでも気が沿わないような、そういう人物であればさっさとこんな人物は十字架につけて滅ぼしてしまえばいい、そんな思いでいるわけです。しかしそういう大群衆の中に、決して目立ちはしないのですが、バルティマイのような人もいるのです。バルティマイはシエスに従ってエルサレムに入っていったわけです。で、この先のバルティマイの信仰がどんなふうに育まれていったかについて聖書は沈黙をしているので、どんなふうに歩んだのかということはよく分かりません。しかしこのマルコによる福音書というのは、実はです、あんまり人の名前を記さない、そういう福音書なんです。シエスの十字架と復活を、する、それより前の時点で個人として名前が出てくるのはこのバルティマイと、それから娘を生き返らせてもらった街道長のヤイロと2人だけです。このマルコによる福音書、あんまり人間の名前を出さないんですけど、その中でヤイロとバルティマイだけは例外的に名前が出てくる人たちなんです。とするとこの2人っていうのは、もしかすると初代教会の中で周りの人たちから、ああ、あのヤイロですね、あのバルティマイですねというふうに名前を知られるようになっていった、弟子の一人に加えられていったという可能性があるんです。いずれにしてもこのバルティマイは、他の多くの人たちがシエスのことをダビデの子と呼んで、自分勝手に政治的な指導者として期待し祭り上げようとし、また幻滅して主を殺す側に回ったのとは違うあり方をした人物として覚えられています。バルティマイがシエスに感謝して従ったからといって、シエスの十字架をやめさせるほどの力はありませんでした。しかし、バルティマイは確かに、あなたの道を行けと言われたときに、シエスに従おうとして歩んだのだということが、ここには記念のように語られているんです。このバルティマイのように、心の底から、シエスに期待し信頼して憐れみを願うことができる人というのは幸いではないでしょうか。自分が抱えているさまざまな悩み、嘆き、問題の中から、そして自分ではとても乗り越えられそうにないと思う中から、神様、どうかこの私を憐れんでください、シエスよ、どうかこの私と共にいて、この私を導き持ち運んでください。そういうふうに呼びかけることができる、それは本当にありがたいこと、幸いなことです。私たちも心の底から十字架とよみがえりの主を信じて、神様の慈しみと保護のもとに 持ち運ばれる幸いなものの群れに加えられたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストをあなたがこの世に送ってくださり、十字架までの道のりを歩ませて行かれる中で、そのシエスは多くの人々を癒し、導き、あなたに信頼して生きる生活を歩んでいいのだと教えてくださいました。シエスに信頼して歩む生活が常に人間の側で完全に遅れたかというと、そうではなくて、しばしば疑いが起こり、主に従っていくことに失敗する、そういう場面もありましたけれども、主イエスはよみがえった後、その弟子の一人一人をもう一度訪れてくださり、あなたは私に信頼していいのだ、私に信頼して生きるものとなるようにと招いてくださり、教会の礎が立てられたことを聖書は私たちに告げています。そしてその教会の群れに私たちも招かれて、シエスが共に歩んでくださることを信じて歩んでいいのだと、そのように語りかけられていることを感謝いたします。私たちはこの地上を歩み、そしてやがてこの地上の生活を終える時が来ますけれども、その間中、主が私たちを慰め支え持ち運んでくださり、そしてまた私たちを永遠の命に導いてくださることを信じ感謝をいたします。どうか私たちが主イエスから呼びかけられている呼びかけに素直に従うことが許されますように、私があなたと歩んであげよう、あなたは私の言葉を聞いて神様の祝福と導きのもとに信頼を持ち、また喜びを持って生きるようにと招いてくださる主イエスキリストの御言葉に励まされ、慰めと勇気と与えられながら、どうか今日私たちがここからそれぞれに与えられている生活へと赴いていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。